じゃあせっかくなのでということで、今やった26ページのところからいきましょうか。あ、このウェブ時代から、はい、今 の高速の話ですね。
あ、こっか、
うん、まずこれ開きながらでいいんですけど、 Google が、この5、6年の時に、時価総額10兆だったんですよね。なんか書いてありますよね、こっちのウェブ進化論に、うんうん、でその時の日本のトップ3、トヨタ20兆、三菱、はい、三菱東京 UFJ が15兆、はい、で別に Google は日本の上場じゃないですけど、3位に当たるところの企業になってるんですよね、でそれそこになるまでに7年、でその時の利益が5000億だったかな。7年で5000億超えたような企業はないと。それは僕の調べたんじゃなくてこれに書いてあったんですね。でそんなとてつもない企業の発想はというのが今日これからやることで、この2冊の本の中で、さっきのっていうあれですね、ブッフェの方でもそうだったんですけど、この本の中でこの奥の院として、この今日のテーマとして扱うのは梅田さんの意見ではなくて、この梅田さんが扱った Google が何か扱いたいと思います。なのでですね、2冊目はかなり梅田さんが世に問いたいこととか言いたいこととか、梅田さんがこう見てるっていうのが多かったので、あまり2冊目は扱わないです。その中の Google の話だけですね。例えばこの048ページの、Google の民主主義の話だったりとか、あとこっちもですね、前半の1章ぐらいですよね、 Google のことは第1章ぐらいですかねGoogle は Google はという点だけちょっと扱いたい。なんでそんな7年で、10兆だか、利益5000億だか、しかも社員5000人、どんだけとんでもないんだみたいなっていうのを、先ほどの、一流とはのその水準に行くんならという観点から見ていきたいなというふうに考えてますね。でそういうふうに見て、1冊読んで2冊目見て、この高速化の話を読んだときに僕が思ったことはですね、羽生さんの話を見て、高速道路で渋滞になるんですよね、うん、その時にこのページまたいで25から26で26がいいですね、その2つの選択肢があると私は思うって書いてますよね。だからこれが今言った話で、これ梅田さんの思うで、梅田さんの提案ですよね。もしもですね、 Google がこの状態を見たらどうするかなと思ったんです。1冊読んだ後に、これ2冊目こっち読んだんで、要するに高速道路がシャーって飛ばしてるのに渋滞になると、渋滞ってどこの場所に行ってもそうなるとっていう状態をですね、もろに物理的に Google の人が見たらどうするかなって考えたんです。 Google だったらどう考えるか、インターネットがどうこうじゃなくて、その発想的に
飛行機、
ちょっとこの高速道路だけにちょっと変えてもらって、はい、
高速道路、新しく道路作る
とか、例えばこの人の場合は降りるか、うん、なんだ降りるか、
まあ、高く険しい道
一応行くか、うん、というその個人の話だったな、個人の運転手の視点なんだなと思ったんですね、はい、
道路交通の立場だと、
道路交通もしくはもっと言うとぐわーっとこの山で舞い上がれば、こっち山いっぱいあるじゃんって、もっとこの山削って料金所もっと広くすればいいじゃん、もっとぐわーってこういう風に料金所広くしちゃおうよ、でしかもここを全部システムにしちゃおうよ、そんな人間なんかこの高速道路の改札に置いてからいけないんだろうで、Google なら思わないかな。あ、
そうそう、それがその5000人の応募に何万人だか200倍の応募が来て、履歴書を読み取る人ができないから履歴書を見てもソフトを作ったってなりましたね、はいはい、だからその発想ですよね。
だから梅田さんの発想は、読んでるあなた個人がこうしたらいいと思う、うん、って話なんだけども、同じことを Google が見たらっていうのが、こっちをずっと読んでたんで、結構なんか Google 頭になってたんですね、 なんか ちっちゃいとかしょぼいなと思ったんですね。獣道行くのかよとかって思ったんです。Google ならそうじゃないなみたいな。それは今からあのちょっとね一個ずつ出てくると思います。お前さんっぽくなったな。そう。
何ですか
ね。っぽいですよね。
っぽい。
なので、まあ、だから梅田さんの意見としてはそれはそれでいいんですけど、Google っぽいかどうかって考えると、Google っていうのはそういうあの思想の持ち主なんだっていうのがまず言いたかったんです。だから、ちょっと手で表現しますけど、このノートのこの辺をこうやってですね、こういうふうに拡大で見てるんじゃなくて、ガバーッと上がる感じ。で、それを全部こう、なぎ倒すように取り替えちゃう。おかしいなって言って。根本的に取り替えちゃう。それを1冊目の中でも言って、2冊目の中でも言っていますけど、インターネットという人格だったらこう言うと。で、インターネット心とかって言ってますよね。インターネット心、ネット心だったらこうするだろうなというところ。それをですね、ダダダダと今度は最初の本の最初の方からいきたいなと思います。で、これは結局だから僕が読み解いてるだけなので、僕の読み解きなので、そんな風にもし視点を、Google になり変わって考えていくことになれば、それこそ一流から学ぶなので、一流には全くまあその Google の思考にはなれなくてもですね、ニアとか、なんちゃってとか、ちょっと時たまとか、時たま Google みたいな、いうことができるようになるんじゃないのかなと。じゃあですね、最初に3つのですね、そのベースですかね、をちょっと確認しておきましょうね。ネットのインフラと、チープ革命と、あとは、オープンソース。この3つが整って、で、そういうのにその日本のですね、エスタブリッシュというか、過去のその、クリエイティブクラスで言えばですね、なんだ、ワーキングクラスから搾取をしてきた人たちからすると全く意味がわからない。インフラが整ったわけですよね。インターネットがあって、で、そもそもオープンソースっていうのも意味がわからないと。で、チープ革命はチープ革命に巻き込まれてるだけであって、そのワーキングクラスの経営者たちは、そこから何かを得ようっていうふうには考えられないわけですよね。で、先ほどのですね、資本論の話になるんで、ちょっと資本論のですね、絵をもう一度見たいと思うんですよ。必要。で、それを支払う金額がある。だからこれって一人の人に支払う必要っていうのが、まあ、じゃあここを1としたとして、そして、剰余がですね、まあ、じゃあ2としたとしたとしても、これが、1万人になろうと100万人になろうと、これをかける100万倍とか1万倍とかってだけですよね。価値、生み出した価値。そのうち必要なのをこんだけ払わなきゃいけないと。その話が、ウェブ進化論に、万時間の話が書いてあったページ、どこだったらちょっとわかりますかね。すぐ出ました。19ページです。ここを読んで、この思想って、最も資本論だなと思ったんですね。そこの万時間の話の前に、こう書いてあるんですね。1億人の人から1円ずつもらえたら1億円になるなぁなんて夢を思い描いた。1円くれませんかって言ったら、かなり1円もらえるんだけど、もらえるんですよね。もらえるんだけど、その生み出す価値に対して、1人ずつもらっていったらコストが大きくなっちゃうんですよね。だから、剰余価値が生まれないわけですよね。1円もらえるんだけど、もらえるんだけど、コストが大きいから剰余価値が生まれないんだよね、と。だから今まで非現実的な無双だったんですよね。でも誰かから1円もらうコストが1円よりもずっと小さいんだったらっていうのは剰余価値に対して必要支払い A の部分ですね。これこの絵ですよ。この絵1円もらうのにこの必要な部分が小さければ小さいほど、だったらですよ、1円でいいからもらいまくれば1億円になるよねって話ですよね。これところが、1円の中の何十銭とかだと それはコストがもう全く割り合わないから商品価格が高い、高くないとコストに対して利益が生まれないと。それがそのものづくり型のさっきのワーキングクラスが、もうさっきのって言っちゃってね、ワーキングクラスがですね、ワーキング型の工業社会の先進国でしょうね。でも1円以下のこの必要分、この支払い分が実現すれば、この全ての高さが1円でもいいんですよね。一個一個が 0.00 であれば、例えば1円って100銭、100銭ですよね、100銭ですよね、10銭のここが必だったら、必ずの必要の必、10銭が90銭儲かるって話ですよね。それがここに書いてあることなんだということだと思うんですよ。
1億9000万ってことですか。
で、それがここのこの一文に全部凝縮してるんですよね。1億人の人から1円ずつもらえたら1億円になるな。1億円もらえて、でも今の話だったら、じゃあ、100銭の10銭をコストだったとしたら、9000万儲かるっていう話ですよね。それが剰余価値ですよね。で、コストがいくらかかるかっていう話で、じゃあ従業員1万人の企業といえば立派な大企業であるがということで、8万時間は、どこに書いてあるの？8時間だから、480分ずつかける1万人してるんですよね。8万時間っていうのは。だからその次の式がですね、1万人かける8時間の人数を増やしながら時間を短くしていくとどうなろう。時間を短くしていくとどうなるだろうっていうのは、時間を短くしていくとどうなるだろうっていうのはこれでことなわけですよ。でもその代わり今までそれが成り立たなかったのは数が出なかったからですよね。販売先とか、買ってくれる先、個数。安かったとしても個数が出ないからそれは実現しなかった。だとしたら、8万時間になるっていうのは、だから10万人から48秒もらったら、100万人からだったら4分48秒でいいと。1000万人なら 28.8 秒、もうこれだからずっとそういう話が続くんですね。1億人なら3秒でいいと。もう一回の何回でも見るんですけど、それはこの必の部分ですよね。それが数が集まれば、この全部の相場になるわけですよね。席でもいいのか。こう、Google はですね、最初にだからその、何でしたっけ、名前何でしたっけ、Google で立ち上げた人の名前。セルゲイなんとかとか、なんかそのような名前でしたっけ。ジェフ・ベゾスはアマゾンで、ベイリンでしたっけ。ジェフ・ベイリンだかなんかそんな名前は、まあ、そんな感じですよね。そんな感じ。まあ、そんな感じでいいんですけどですね。その人が、このビジネスを作るときに、そんなですね、資本主義のことを、すんごく、実行してやったかどうかはわからないんですが、やろうとしたことは、この資本論の、この棒グラフの話、そして、じゃあ少し進みますね。今の20、あれ ?25 ページでしたっけ？どこ行った？19ページですね、はい。で、そのですね、ベース、インフラ、基礎になっているのがさっき言った3つだったんですよね。ネットと、チープ革命と、オープンソース。ということによって、後からその広告モデルっていうのはできて、さっき江森さんが言ってましたけど、自分のやりたいことについて、それが第一の顔で、第二の顔としては、検索エンジンで広告モデルだと。で、こんなのが当たるとはあまり思わなかったけど、めっちゃ当たったと。言ったから、1と2をこうエンジンぐるぐる回すために、広告モデルを、利益上げるために邁進してるわけですよね。というモデルですよね。そうするとですね、剰余価値を徹底的に生もうというふうに言ったわけですよね。徹底的に生もう。 どこにそのモデルを整理して書いたのかな。ああこれだこれだ。Google が欲しいものは広告モデルにしたので、広告を載せる場所ですよね。載せる場所が欲しい。ページに限らず、もう場所、ページでもひとまずページというふうにしておきましょうか。広告さえ載せられればいい。それはだから Gmail の横、ここもここ一応ページで読むならページ。とても分かりやすいのは最初に始めた検索広告の横に出る検索広告で、今僕らが知っているのだとアメブロとかの下に出てくる広告、それからさっき動画を見ましたが YouTube に出てくる動画上の広告、なんかピカサだかなんだかそういうアップロードサービスするとその、あの脇に出てくる広告。 Google が欲しいのはその場所が欲しいんですよね。そして、売り手が Google が欲しいからそれ買い手なんですよね。買い手、買い手なんですよね。本来はそこお金で、広告場所いくらっていうふうに普通買ってたんですね。そこに広告出したいんだけどって言った時に、払ったものがここってあの交換なんですね。例えばこれもだから結局資本論に戻るんですけど、こういう話なわけですよ。お金っていうのはこういちいちたい焼きとかパンとか服とか違う等価なもので交換してたのがめんどくさくなったから、お金で代用しようよってなったんですよね。ここまで大丈夫ですか？これ大丈夫ですか？でもその前は俺の服とお前のパン交換しようぜっていう、あの価値が等しければ交換したと。で、ユーザーが Google と交換したものは何かって言ったらそのサーバースペースとかなんですよ。例えばピカサとかって言いましたけど、ピカサでみんなで動画をシェアしたいよなとか、Gmail とかもうなんか結構パソコン変わると送った送んないとかめんどくさいんだよな、だからどっかこうまとめられないかな、便利にならないかな、じゃあ場所を貸しましょうっていうものを支払ったんですよね。お金を支払わなかった。で、得てったのは無限の広告の増殖、広告の場所の増殖ですよね。でそこにですね、でもいや広告の場所をメールにこう提供するんだからお金くれよというですね、さっきとか言ってまたあれですけど、お金信仰のですね人はお金くれよというわけですね。でお金あげるけど成績のいい人にあげるよというですね取り入れたんですね。それがアドセンスという手法ですね。そうするとさっきの話に戻るんですね。この資本論のこの棒グラフがめちゃめちゃ高いわけですよ。こういう
ふうに今のあれでいくと、せいぜいその必要な部分は、せいぜいアドセンスの部分、
部分っていうの
がアドセンスのコストぐらいが、
はい、支払い、
になるぐらい、
はい、でそれ以外に支払ったのはそのお金っていう支払いじゃなくて、いいっていうのは例えば YouTube という動画をアップロードさせてくれる場所という支払いでいいわけですね。そういう自由を支払ってくれた、なんか写真をアップロードさせてくれた、メールを便利にさせてくれたという話がですね、例えばそうだな、この中からどれがあるかな、こちら側とあちら側って話とかその辺か、ちょっと何ページぐらいか忘れたんですけど、その広告モデルが、いけると言ったらですね、目先の投資対効果は全く度外視してめちゃくちゃそのサーバー環境にお金投下してるわけですよね。これは ワーキングクラス、工場労働者型で言えば工場をいっぱい作ってるわけですよね。工場を作って繊維工場をいっぱい作れば作るほど儲かるから、じゃあ工場をいっぱい作ろう。でもそこには人はいないわけですよね。で徹底的にそういう工場に投資して、提供しているものというのは、これはクリエイティブクラスのところの話でも出ましたが、もうそのなんだろう、不快な中、ちょっと言えばいいかな、無知打ってですね、必要労働以上の剰余価値を取ろうとしてないわけですよね。快適なもの、こんなに快適なものがあります、こんなに快適なものがありますを徹底的に提供し続けてるわけですよね。で、こんなに快適なものをあげると何をくれるでしょう。そろそろあっちの世界に、違うあっちの世界に行きそうな。何をくれるんでしょう、その人たちは。じゃあ違う言い方すると、奴隷とか昔の労働者は必要な分のですね、賃金を払うと、儲けというのをくれたんですよ。儲けというお金を直接くれた、働いて価値を作り出してくれて儲けをくれた。でもそんなですね、YouTube の場所を上げても、メールの場所を上げても、どんなに快適にしてあげてもお金はくれないですよね、その消費者。何をくれるんでしょう。
広告の場所
だと僕はさっきは整理したんですね、うん、それってさっきのたい焼きの絵みたいな、魚みたいな絵と、パンみたいな絵とかの話ですね。透過物、ここだったら交換してもいいよって言うから交換してるんですよね。これ資本論ではですね、一般的投下物って言ってます。
物々交換ってことです
か。価値を交換するとき最初のですね、だから今言った、例えば、じゃあ俺米一票ね、お前魚一株ね、みたいな。貨幣というのは投下物のうちの一個ですね。
ああ、そう
だ。はい。それで広告の場所をいっぱいいっぱい提供してもらうモデルを作ることによって、そこに広告を載せてお金を、経営者からもらい、そしてですね、さらになんかすごいなと思うのは、そこをクリックした後にお金使うの誰ですか。広告の場所が増えれば増えるほど、
広告主、
広告主は出稿という広告でお金使ってくれるんですけど、
じゃあ、消費者、
消費が生まれるわけですよね。でより消費が生まれる、そのより消費を生むためにですね、Google が、ちょっと支払っているのはこの中でも書いてありますけど、AdSense のモデルですね。で、AdSense っていうのは前にもちょっとお話をしたんですが、日本で、例えば都市圏で過ごしている人が5万10万儲かったからといって、もう定額収入になったからといって、生活すべてを切り替えられるほどではない。でもそうでない、ほとんどの 90% の英語圏の国々とかだったら、その10万円5万円で生活がもうガラッと変わっちゃうわけですよね、うん、支払う側はアメリカだから全部、こっち側で払うときは日本でも円になりますけど、そのドルベースでみんな考えるわけですよね、うん、っていうことはコストめちゃ安ですよね、うん、コストめちゃ安で広告の場所を提供してくれて、うん、そしてそこをまたその国の人がクリックして消費を生み出すと。そのためには、いや今ちょっと写真をね、なんかこうするとか面倒不便なんだよねって言えば、分かりました、じゃあそれは提供しましょうと。ちょっとGoogle のその他のサービスみたいに見てみましょうか。不快な状態であることが分かったら、じゃあその快なものを全部あなたに対する支払いとして、一番小さな支払いしてあげるから広告の場所ちょうだいねというモデルというふうに考えると、まあなんかとんでもないわけですよね。今ブック見ましたけど、こういうだからなんかこう、まあ不便だよな、こうなればいいのにななんて思えば、それはすべて広告の場所として交換しましょうかと。で、2割8割の話ありました、20% ルール、
ああ
社員が 1日 2割は
2割は何か考えろと、
想像ってクリエイティブなことをしろ
あれって膨らんでそうかつながりますでしょ、うん、でそのクリエイティブクラスという話をつなげていけば、そんなことをですね、そんなことを社員に、社員というか会社に要求されなきゃやらない、いい、でも博士号なわけですよね、みんな。なんだけどそれはクリエイティブプロの方であって高級奴隷なんですよね。前回僕が Google がですね、例えば Google に入社したら、メールがこうあれ使え、これを使えっていうのは何かって言ったら、そのスピードをもっと上げてもっと会社に利益貢献しろという資本家の目があるからみたいな、そんな話をしたと思うんですが、なんかその2割の社員のさらに2割の 4% のさらにその2割の 0.8% とかもうさらに2割とかっていうのがこういう本に載ってるスタートアップの人とか、なんかすごい上級のさらに上級みたいな、ほんの一つかつまみつかみのスーパースーパークリエイティブクラス以外はみんな高級奴隷なわけですよね。でそういう高級奴隷が、高級奴隷がなんでそんなに本気で働くのかっていうのがこれからお話しすることですよね。先に言っておくと、高級奴隷がなんで働くか分かった気がしますって話がどっかにあったんですよ。ミッションスクール卒業した人が、
そうそうそう、ありました、
ありましたよね、
はい、
お、だいぶ目覚めてきましたね。
いやいや、自分がヒットした場所なんでは
い、
ですね、はい、38ページウェブ時代を行くの38ページ
時代を行くですか、はい、はい、私はミッションスクールの出身なんだけど、あなたの話を聞いて Google の雰囲気が手に取るように分かったと。なんかこうあれですよ、世界を全てラベルをつけたい、
うん、30万台でも50万台でもパソコン
並べてでも
並べちゃう、
そういうことによって幸せになる人がたくさんいるんだから私は頑張るみたいな、というふうに僕はここを読んで思いました。じゃちょっと休憩しつつ